Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは医師・作家の海堂健さん。著書モルフェウスの領域を踏まえつつ、医療ミステリーの真髄について、そして医療界の今とこれからについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
海堂健、1961年千葉県生まれ、医学博士、外科医病理医を経て、現在独立行政法人放射線医学総合研究所重量子医科学センター AI 情報研究推進室室長、第4回このミステリーがすごい大賞受賞作チームバチスタの栄光で2006年デビュー、死因不明社会で第3回科学ジャーナリスト賞受賞、著書多数。近所に角川書店から出版のモルフェウスの領域がある。また海堂さん原作の映画ジーン・ワルツが公開中。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは医師・作家の海堂健さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組がちょうど1年ぶりぐらいのご出演ということになるわけですが、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回ですね、まず角川書店から出版となっております海堂さんならではのメディカルエンターテインメント小説モルフェウスの領域、はい、こちらからお伺いしていきたいんですが、はい、モルフェウスっていうのは、
モルフェウスはギリシャ神話で眠りを司る神様のことなんですね。
眠りを司る、はいはい、
まあ、だからこの物語のモチーフが人工冬眠なんで、一応そういうふうに
その眠りということで、はい、
あと主人公をサポートしている日比野涼子という女性が主人公なのかなっていう感じなんですけど、うん、はい、その彼女が面倒見ている少年のことを自分でモルフェウスと呼んでいる、まあ、そういった二重の意味です、
うん、ストーリーを海堂さん自らが語るとどういうお話というふうに紹介できますか。これは
最初は辻褄合わせ。
辻褄合わせ、はい、どういうことですか。
要するに、はい、登場人物の年齢が合わなくてですね、ほうほう、それで佐々木敦君っていう少年の年齢、うん、
どっかで聞いたことあるぞ、
はいはいはい、ナイチンゲールに出てきて、はい、医学の卵にも出てくるんですけど、はい、うんうん、はい、その彼がちょっと年齢が合わないと、
あ、その別の作品でちょっと、はい、あれ違うんじゃない
ですか。はいはい、だから一つ一つの本の構成さんは全く問題ないんですけど、はい、うんうん、トータルであれすると合わないぞと、
あ、それがちょっと見えた部分があった、はいはい、
5年ほど
あ、淳君の年齢が5年ぐらい、はい、合わない、
はい、
あら、
で普通の登場人物だとごまかせるんですけど、子供だと小学生中学生
でかいですね、
5年だと全然違うんで、
違いますね、はい、
しょうがないんで5年間眠ってもらおうと
また力技きましたね、はい、眠らせちゃった、
はい、
あ、そう、発端はじゃあそこから、
発端はそこですね、
あら、はい、
でもそれは2年前の話で、で結局眠らしたからこれで辻褄があったということでまあ放置してたんですけど、何かやっぱり眠らせたら起こさなきゃいけないなと思いまして、
でもね、一口眠らせるったって、それはね、そのさっきちらっとお話し合いましたが、人工冬眠というこれどういうことですか。
一応これ SF 領域では割とよく使われる手法らしいんですが、僕あんまりSF 読んでないんでちょっと分かんないんですけども、要するに代謝とかをこう下げて眠らせると、それによってよく言われているのが、例えば 100年眠ったら100年後の医療がものすごく進歩してて、うんうん、今不治の病でも、はいはいはい、まあ、目覚めた時に治療法が見つかってるんじゃないかと。
なるほどなるほど、
まあ、そういうのが割とねベーシックな骨格なんですね、うんうんうん、
はいはいはい、
ただ現実世界ではまだほとんど実用化には至っていない、
うん、
基礎研究の端緒についたばかりと。
あ、まだまだ、じゃあリアルのレベルではまだ全然だけど、でもアイデアとしてはそういうのがあると。
アイデアはもうずっと昔からある、
うん、
割と古典的な領域、
うん、医療の世界も日進月歩というか、はい、5年というのはやっぱりそれなりの期間という捉え方でいいんですか。
いや、もちろん、あの、5年経てばですね、うん、ものすごい医学の進歩が見られます、まあ、5年じゃなくて10年単位で言えば、例えば CT とか MRI の検査機械はもう雲泥の差ですから。
あ、
は
い、なるほどなるほど。
新薬が一つ見つかれば、うん、もうそれで治療法がね確立されることにもなりますし、
うん、
はい、
じゃあね、やっぱりそれはそれでリーズナブルなんというか、ちゃんとこう理屈にある、まあ、期間ではあるという。
今の医学の進歩、科学の進歩からすればかなり、
うんうんうん、
あの長い期間だと。
うーん、なるほどなるほど。で、まあね、でもその人工冬眠、人工的に長い眠りにつくということなわけですが、はいはい、実用化のレベルっていうとこまではこう見通せてるレベルなんですか、それは。
いや、まだそういうレベルではないんですが、実はあのこの小説を書いたのは、その先ほど申し上げた通り、人工冬眠というのは SF 領域、小説領域では昔からあると、
うん、
でこれがですね、
はい、
仮に実現化するときに日本の社会ってどういうふうに動くんだろうかとか、そういうふうに考えると、うんうん、その人工冬眠という技術云々以前に、
うんうん、
新しい画期的な技術が発見されたり設立されたりするときに、一体人々はどういうふうに動くのかと、そういうようなねシミュレーション的な意味も小説に込めたという後付け理由を今ちょっと考えてみました。
なるほど。まあでもそれは例えば法整備だったり、そのいろんな環境だったりということを含めてというところですね。
そうですね、うん、ですから、あのコールドスリーパー、先ほどから申し上げている通り、割と昔からある SF 領域ですけど、はい、
うん、
多分こういう枠組みで書いた小説はこれまでなかったんじゃないかなと思ってます。
うんうんうん、なるほど、はい、まあ、これまではだからそのテクニックそのものがまあメインだったかもしれないけど、今回はそういう、まあ、そこも含めてですが、その周りどういう、ね、あの周りの環境がどうなるのかということが、
これまでのあのコールドスリープした人が、うん、例えば100年後目覚めてあらびっくりみたいな、うん、
まあ、浦島太郎状態ですよね。
それはまあ面白いモチーフですから、うん、皆さんやりたがると、
はいはい、
でそういうのがほとんどだったように、うん、あのお聞きしてます、
うん、
あの高名な書評家の人たちから
でもまあ今回はね、ですから本当、まあ、5年というスパンもそうですけど、本当にだからリアリティ持って、じゃあ、ね、どういう扱いをしていいのかっていう部分のシミュレーションがかなりなされてるということですね、はい
は
い
は
い、
例えば脳死とか、うんうんうん、ああいう問題も結局同じなんですよ。新しい、あと代理母とか、要するに人工冬眠という技術はまだ社会には導入されてませんし、
はい、
あの実現もしてませんけど、うん、実際に実現しているいろいろなシステム、
うん、
これがその社会でどういうふうに扱われるかっていうふうに見てもらうと、この小説は割とリアルな側面が出てくると。
うん、じゃあコールドスリープでなくても、なんかじゃあ違うものとしてこれを置き換えてみればかなり現実感があるということになってきますね。そうするとね、
ですからそのコールドスリープが、うん、あの現実的ではないということを置いてですね、うん、読んでいくと、うん、まあ、今の日本の現状からすごいマッチした話になってて、
うんうんうん、そうですね。ですから本当なんかかなりこう怖いというか、あ、こうなっていってしまうかもっていうね、その怖さはかなりリアリティがここには出てきますよね。
あ、そうですか、うん、ありがとうございます。
いや、相当怖いなと思って、でしかもこれあるな、このパターンっていうのが
あるある
あるあるっていうのがありますんでね、はい、あと、まあ、もう一つこの中で重要なファクターになってくるのが、その人間の記憶という部分の、
はい、
これがまた意図的に書き換えるというような部分の話もちょっと出てくるわけですが、
はいはい、
これについてはそのまず現実性というのはどうなんですか、現状は。
まあ、サブリミナルな宣伝とかいろいろありますよね。
ありますね、はい。
人の記憶領域っていうのはもう永遠の謎で最後の聖域と言われているぐらいですから、まあ、今後どういうふうになるか分かりませんが、人工的に記憶操作の可能性がゼロではないと。それはむしろ人工冬眠よりも割と簡単にできるかもしれないと。ただこれもですね、はい、一つのメタファーであって、例えばそのメディアによる世論誘導とかね、そういうことを考えると、あれだってまあ記憶の改変というか、その洗脳みたいなね部分があるじゃないですか。つまり今ある情報を自分で取り込むときに、自分の意思の主体がどこにあるのかと。それから記憶って大概いろいろブレるじゃないですか。あの、自分ではこうだと思っててもどうも付き合わせると違うぞみたいなそうすると記憶というのは都合よく動くという以上は、他人に都合よく操作されてもおかしくはない。
あ、じゃあそこもね、記憶を書き換えるっていうね、何もメスを入れて注射してとかっていうことではなく、はい、他のことでかなりそれはカバーされることが多いんじゃないかっていうことですね。
だから、うん、あのどっちも人工冬眠も記憶操作も、うん、その SF ですし現実にはないとみんな分かっていても、はい、でもあるかもしれないって、うんうんうん、読んでも不思議はないじゃないですか。
そうですね、うん、
だから僕が書くとなんか医学的に本当にあるんだみたいに誤解される方がいるようですが
まあでもそこはあくまでも、まあ、メタファーの、ね、部分を抑えつつだけど、じゃあちょっと見方変えると違うんじゃない、はい、ね、あ、ここで適用できるんじゃないかっていうのが、
あ、ちなみにあの二重性があるんですけど、はいはい、あの僕の物語世界では人工冬眠はもう現実化されていると、はい、で私の本を読んでる方は、はい、私の本の世界の中の住人ですから、うん、そのルールに従っていただく
あ、もうここではもうそれはもう完璧に確立されてるという、ところですね。まあでもね、そういったそのまあ街道ワールドの中ではもう実現されてるテクニックだったりするわけですけど、はい、それがこのリアルワールドで、まあ、今後実現していくかもしれないというのは当然ね、可能性としてあるわけですけど、その、まあ、そういったいわゆる今までなかったできなかったことをできるようになるっていうことをへのそのこと自体の功罪というのは海藤さん自身はどう捉えてますか？
あ、もうこれはですね、うん、あの科学が持ってる宿命、はい、うん、だから人類の歴史ってのはこれまでできなかったことができるようになっていったっていう繰り返しですから、うんうんうん、例えば飛行機で空を飛ぶときに初めて飛んだときにあんな危険なものはつっていろいろあったんじゃないかと、うんうん、でも今や皆さん電車代わりぐらいに使ってると、うんうんうん、だから人工冬眠だって100年後はそんな風になってるかもしれない、うんうんうん、はい、まあただそれはですね、あの分からないですけど、ただまあ、子供の頃ウルトラマンとか見てね、あのトランシーバー型のこの通信機器をかっこいいとか思ってましたけど、もうあれよりかっこいいのを我々は今手にしているわけですから、
そうですね、電車の中でもみんな見てるわけですからね、そういうことですからね、はい、
だから当然それに対して反対する人もいるし、うんうんうん、賛成する人もいると、うんうん、まあ、その多様性が人間社会の本質だろうと、う
ん
う
ん、それを全部ひっくるめてこう我々はこの社会を形成してるんだという、
そうです、そうです、
うん、いうことですね。 Let's get knowledge with fun。 さて、このモルフェウスの領域、まあ街道ワールド、いわゆる桜の宮サーガ、
はい、
ね、本当にサーガですよねこれね、
はい、
に連なる作品、まあ、あのこのモルフェウス自体はちょっとスピンオフ気味という感じではあると思うんですけど、はい、まあ、でもやっぱりその大きな、ね、はい、枠には当然入ってくるわけで、ね、はい、今まで出てきたあの人物がっていう部分もあるわけですが、はい、この作品におけるその桜の宮サーガのクロスオーバーぶりというのは、まあ、ネタバレにならない範囲で結構なんですけど、
あ、
はい、クロスオーバーしてるものこと人っていうのはどんな感じなんですか？
まあ、ネタバレっつよりも、うん、宣伝ですよねぶっちゃけ主人公の少年はナイチンゲールの沈黙に出てきた 佐々木敦史君、
ね、かわいい子ですよね、
まあ、これもネタバレなんですけど10ページぐらいでバレるからまあいいかなみたいな
そうでも最初ね読み始めて、あ、ここでこの子来たかっていう感じはちょっとびっくりしましたけどね、
まあ、
お久しぶりですって感じの、はい、
あの必然だったのでしょうが
そうかね、先ほどのね、パートの話でいくと、まあ、彼まずありきでということですけどね、はい、
でだから結局、うん、あの医学の卵を、
はい
はい、それからまあこれはどういう関係かはあまり言えませんが、うん、ブラックペアン1988はかなり
絡んで
る、はい、絡んでいると、はい、で登場人物的にはジェネラル・ルージュの凱旋ですかね、
うん、
でもちょこちょこした話ではもっと数冊あるんですが、うん、まあとりあえずその辺にしとかないと
そうですね、
緊縮を返しそうな気もするので、
はいはい、そういった意味ではこれまで怪盗作品を読んできた、ね、ファンにとってはもうたまんない、たまんないというかその、ね、あ、ここでこの人来たっていうようなね部分が、ね、本当に複雑にやっぱり絡み合ってきますね。
ありがとうございます、うん、こればっかりはあの、うん、読者の方の気持ちってわからないんで、つまりどのくらい読んでるかによっても違うだろうし、うんうん、僕には本当にこういう時に聞かせていただく以外のあれがないんで、うん、
なるほどな、
そう言っていただけると嬉しいです、ね、はい、
まあもちろんそのこっから始めていただいても全然結構ですし、はい、ね、それはそれで OK なんですけど、まあでもこういったいわゆる、ね、場所とか、あとこの場合時もねかなり関係して、はい、まあ、いわゆる時空を超えた、桜の宮サーガ、
はい、
本当に有機的な展開になっている、
はい、
いろいろと絡み合ってるんですけど、ということはその読者にはどのように受け止めてほしいかというのはもう本当にそれはお任せするというようなスタンスなんですか。
毛沢東語録のように毎日読めとまあ言って皆さんが言うこと聞いてくださるんであればそのようにも申し上げますけれども全くそれは意味をなさないかただあの、うん、先ほどスピンオフとか、はい、まあいろいろ言われましたが、うん、僕の中ではこれはむしろその苗木というか、
うん、
一つの花が咲いてで種が飛んで、はい、またそこに花が咲くという感じですので、うんうん、結局そのなんて言うんでしょう、まあスピンオフ的っていう意味で言うと、うん、人類みんなスピンオフですからという感じで書いてますね。
まあでもねそれがねちょっと離れたところにこう着地してまたそこでね、
はい、
うんうん、いう感じですからね。そう、カイトさんご自身はその書かれている時っていうのはそういういろんな事象が混乱することはないんですか。
書いてる時は混乱しないんですが、うん、ただ辻褄が合わなくてっていうことは、うん、書き上げてから指摘されてとかいう
でも少なくとも書いてる時は混乱はない。
まあないですね。
うん、その作家の方によっては例えば物語が一人でに転がっていくっていうようなイメージを言われる方もいらっしゃいます、はいはい、海道さん的にはどうですか。それは
僕の場合も勝手に転がっていくんで、
う
ん、
あ、そうですか。
まあ、これまで多くの作品はですねその転がり先が見えてたんですよ。つまりあそこがゴールだと、
うんうん、
だからそこまでまあ球を転がしてったっていう感じで、はい、うんうん、だ途中はあんまり深く考えてなかったんですね。流れるままに
ゴールはある程度こう見えておいてという、うん、
でこのモルフェウスの領域だけはちょっと違ってて、はい、
うんうん、
とにかくあの最初が野生時代に2008年、うんうん、9年だったかな、
はい
はい、に載せてもらったんですけど、うん、それがあの特集号カイドタケル特集号を組んで、あ、2009年ですね、
はい、
ジェネラル・ルージュの凱旋の映画化の時に特集号を組んでくれて、
う
んうん、特集号を組んであげるから短編書きなさいとか言われて死にそうだったんですけど、
はい、
そこにあの辻褄合わせの必要性もあって、うん、ああじゃあ書いてしまえと、うん、だから書いた時はゴールは見えてなかったんです。
これはまずスタート地点にそのね、はい、種がちゃんとあってということです。
いや種だけあればいいだろうと
また強引に行きましたねこれね、はい、でも逆にそういう書き方は今回初のやり方だったわけですか。
初めてですね。
初めて、うんうん、
だからその代わりその結局書き上げたのはほぼ去年2010年の6月だったんですね、
はい、
に2個だけ書いてあって、うん、後の6個ぐらいはその6月に一気に書いちゃったんですね。
お、
南アフリカに取材に行って、
はい、あら
ブブゼラを。
ワールドカップの頃にちょうど。はいはい、あら、そうですか。
で、そうすると、海外行くと時差ボケするんで、夜のホテルで、夜中の2時に目覚めるとやることないんですよ。
でもうそこからガーッと
南アフ
リカ、
はい、黙々
と、
はい、
缶詰in南アフリカ状態だったわけです、
はいはい、セルフ缶詰本当は夜な夜なね夜の街にでも行きたかったんですけど、
う
ん、
やっぱりそれはねお部屋にいた方がいいかなっていう感じ、はい、
っていうか固く禁じられておりました
そうするともう必然的に書く、はい、何もう没頭、はい、集中みたいな感じで、はい、そうです。
まあ楽しかったですけどね
まあでもね、まあ、そういった形で本当にだからどんどん転がっていく、はい、うん、お話の中で桜の宮サーガという世界その街道タケルのワールドっていうのはもうかなりご自分の中では俯瞰できてる。
はい、できてます。
あ、そうなんです
か、はい、今ちょうど折り返し点。
あ、折り返し点、
はい、おーおー、要するにあの僕自分の物語はあの球体みたいに考えてて、はい、うん、物語群が打つドットをつなぐと球体になるみたいな、うんうんうん、でそのいろんな回り方で、うん、ほら昔あったじゃないですかオートバイがこう、
ね、
球体の金網なんかぐるぐる回る、はいはいはい、あの回り方で全然ね違うじゃないですか、
は
い、
そうですね、
だからそれでこう閉じた球を作ったら、うん、その中で、うん、もう読者が永遠にぐるぐる 回ってなさいみたいな
その道はもう無限にあると。
そうです、だから、うん、この本読んで次この本読むと、うん、あ、こんな感じがするとか、うん、まあ、そういうことを意図して、うん、でちょうど去年が南極から始まってこう上に行って、うん、最大の赤道面に到達したので、うん、これからあの北極に向けてこう世界を収束させていくために。
なるほど、はい、これまではどんどんどんどん拡散してっていうか広がってっていう、はい、もう広がるだけ広がって今じゃあその極点に、
はい、
あの半径的にある、
はい、
あの円周的にあるということです。じゃあ南半球完成。
そうです。
これから北半球、
はい、いよいよ日本に
進行していく、
はい、
そうするとここまで出してきたものがどんどんどんどんまた複雑に絡み合いつつ一つのものに完成していく途上になっていく今後は。
そうですね、はい、まあ、背骨屋の宝島さんのシリーズの、はい、田口白鳥シリーズっていうんですか、なんつかよくわからないですけど
って言うんですかって、そんな一言じゃないですからお願いしますよ。
でそれが多分地軸になると思うんですね、
うんうん、まあ、そこはもう一番もう大黒柱的に、
はいはい、まあ、それはしょうがないとして、うんうんうんうん、それを軸に、まあ、そういうふうな球体展開と。
うーん、いやでもねここまでの突っ走り続けてっていう形容が多分一番合ってるような気がするんですけど、はい、まだだって本当に書き始めて5年とか6年ぐらいの
5年、2006年に1月にバチスタが出たんで、
ね、
6789当時6年目
ですよね、はい、そんな怒涛の中で、まあ、半分はとりあえずだいたい固まってきたと、
はいはい、
いうこと、
はい、
じゃあでも同じぐらいのスパンでこれまた一気にいけちゃうですか、もっと早いですか。
それはよくわかんないですさすがに顎が上がってきた感もあるので
いやもう突っ走ってますんでね本当ね、はい、そうか。でもまあでもある意味そのワールドの概要はご自分では本当に見えていて、
見えてます、はい、
うんうんうん、じゃあどこに、こう降り立つのかなっていうのも分かっている状況、
は
い、
見えてます。
うーん、それは楽しみだな、
まあ、楽しみにしててください
楽しみにしてますLet's get knowledge with fun. ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは医師作家の海道武さんです。角川書店からモルフェイスの領域ご出版ということで、そしてもう一つこのタイミングでお返したいのは、ちょうど今公開されたばかりという感じになるんですが、遺伝子を操る天才医師曽根崎理恵のある計画を描いた映画ジーン・ワルツなんですが、
はい、
曽根崎もなんか聞いたことある名字だなこれ。
はい、そうですね。
ね、まあこれもねちょっと、どっかで
クロスオーバーしてます
ね。
商売人としてはまだまだでしたね。
この作品、ジーン・ワルツ、映画についても、まあ、海渡さんが自らの言葉で語るとどういう内容のものということができますか。
あ、これはですね、うん、あの割と明快で、はい、その産婦人科領域の問題点を 一冊に封入した
産婦人科、
はい、うんうん、そしてもう一つは、はい、受精卵が胎児になる過程を医学では発生学っていうんですが、この発生学を文学的にやってみようという、うん、この2つの試みを強引に1つの中のパッケージに入れた医療ミステリー長いなキャッチが
、まあ、あの力技はね、海道武のね、はい、もう本当に真骨頂ですから、まあ、
強引って言いたいんですか
いやいや、なんですよ、まあ、いつも通りという感じですけどあの原作の方は2008年、ですね、はい、で今回映画化ということなんですけど、はい、映画としての、作品としてはこれはどうですか、見方として、
ハートワーミングな、
ハートワーミング、はい、原作は違ったですか、
クールウィッチですか
、うん、じゃあかなりテイストが違うものとして見られるということですか、
ね、
うん、
多分実際の医療とかそういうものにあの物語が入ると、はい、こういう風になるだろうという意味ではかなりリアルだと思います。
医師という立場から見てもかなりリアリティがある、
スタッフの方々が相当取材をして、うん、現場にも足げく通い、はい、うん、そういった部分はしっかり作り込んでいるというふうに思います。
まあ確かにね、僕もちょっと見させていただきましたけどその現場そのものはね本当に見ることはできないですけど、
そうですね、
やっぱこういう感じなのかなっていう、それはでもリアリティ相当こう高い、
はい、うん、で皆さん必ず関係してるエリアですからね、
う
ん、
あ、まあ、
この世に生まれてる以上は
必ず、
必ず
何らかの形で、はい、っていうことですもんね、
そこ関わらずに生まれてきた人間はいない
必ず皆さん、通ってきてる
そうです、
そうですからね、そうですか、今後ですからその映画を見る方へ、送る言葉みたいなってのはありますかね。
あ、映画はもう本当にこううるっとくる、うん、非常に心温まる作品になってます、うん、で映画を見終わったらですね原作を読み原作を読んだ方は、まあ、映画で確認し、うん、それを2往復ぐらいしてくれると多分本当の伝えたいこととかが分かるんじゃないかなと、
なるほど、
はい、あの映画は結局、うん、そのスタッフの方とかあの監督があの小説をどういうふうに読んだかという一つのね、うん、
はい、
あの答えだと思うんですよ、うんうん、で読み方は万人に千差万別ですから、うんうんうん、まあこういう読み方もあるのかという意味では非常にあのよく考えられた、
あ、じゃあそういった意味ではその海斗さんご自身も映画見てあこういう読解のされ方をしてくださったのねというそういった考えっていう、
そういう考えもありますし、うん、ああなるほどなという、つまり僕は物語を作った時に、はい、そのまあ原型の原点を作ったようなもんですから、うん、実は物語ってのはそれを読んだ人の心の中にどういうことが浮かんだかっていうところで完結すると思ってるんですね、うんうんうん、でそういう意味で言うと僕は作者ですけど物語のすべては全然知らないわけですよ、
うんうんうんうん、
だからそれが結局そういうふうな形であこういうふうな映像化かというね、
うん
う
ん
う
ん、ご自分は本当にその設計して、はい、まあ、本当に家を建ててという、はい、だけどその内装だったり外装だったりっていうのはもう本当にその見る人というか住む人のものというような感覚なわけですね、
はいはい、ですからあのジン・ワルツをその出した直後に、うん、はい、取材を何件か受けた時に、うん、そのものすごくこう熱い口調でねあの取材してくださる人たちが何人かいらして、うん、どうも話を聞くとそういった方々不妊治療を実際にしててというようなことが多かったんですね、
うんうんうん、
でそうするとですねやっぱり不妊治療実際にされてるかされてないか、
はい、
もうそれだけであの小説の読み方はガラッと変わっちゃうわけですね、
うんうんうん、
ということは読者が持っているものに感応してあの物語は完成する、だから、うん、まあ、どういう感想を抱くかは私の知ったこっちゃないという、うん、
そうですよね、逆にそれはねそう見た人が、ね、どういう自分のバックグラウンドがど
う
ものがあるかという、
はい、
ところに大きく、ね、はい、影響するというかいうことになりますんでね、まあ、そういった意味でもですから原作と、ね、こう行ってきてっていう、 部分は。
ですからあの映画を一番、うん、あの深くこう見れたのは私だろうと思いますけどね。つまり物語を作って徹底してやって、うんうんうん、ああそこがこういうふうになるのかとか、う
ん、
まあそれはしょうがないですね、うん、で、そうですね、その私がこう深くにも泣かされそうになったので。
深くにも泣かされそうになったか。
はい、
そうですか。いや僕もでも深くにもというか、深くではなかったですけど泣かされましたねこれはね。自分やっぱり自分の、まあ、僕も子供がいますけどやっぱそういった部分でのところとかをねクロスオーバーしたりとかっていう、だからやっぱりそれは本当に一人一人のねその背景が全員違うから、ええ、見方が当然違ってきますよね、はい、それはね。
でそれがね作品だと思うんですよ、うん、それ存在意義が、
それぞれのリテラシーでというですね。はい、はい、あの怪盗作品本当に、まあ、このジンワルツも含めですけどそのいろんな形で映像化されまくるわけですけど、
はい、
作品のじゃあ映像化ということへの思いというのはやっぱりじゃあそういうこういう読み解き方をしてくれたんだというような思いが強いという、はい、
全くパッシブフェーズでおとなしくしてですね、
もうなすがまま状態なわけですね、
はい、何しろ私あの某ミステリー小説ではですね映画ドラマ化されましたけど、うんうん、その3本が全部トリックが違うという
そうかそれもじゃあ
これは作家への挑戦かとか思いながら
でそれもでも受け入れもう受け入れるだけっていう、
いやあるがままに
あるがままにもうパッシブなわけですから、ね、はい、はい、あのちなみにですねあのジーン・ワルツも亀尾出演されてる方がいるんですか。
あの名俳優です
か。いやいやこれあ今までありました。
私バチスタの時に。
あ、はい、そうですか。
だから実はもうとっくに俳優なんですけど今日の紹介で俳優がなかった
後でちょっと無理やり入れようか。
いやいいですいいです。
こういういわゆる亀尾出演っていう形でもっとで亀尾じゃなくてちょっとちゃんと出演させろみたいなそういうのは、
あそれはもともとあの一番最初のバチスタの記者会見で、うん、今後も出演の予定はって言われた時にオファーがあればと、うん、まあ、正直にお答えしておりますが
そうですか、
はい、あのオファーがないというのが今の現状でございます。
オファー次第、これもパッシブな感じに、はいはい、オファーあればもう来るもの拒まず、
いや事務所を通して検討させていただきます。
ご自分が作ったものを、まあ、こういった他の第三者の方が構築する読み解き方をするという中で、
はいはい、
逆にこうご自分がじゃあこういうふうに作りたい、だから映像として表現したいんだという例えば監督とかね、
はい、
そういった思いっていうのはないんですか。
ね、うん、これは微妙でしてないと言ったら嘘になるんですが多分できない、
うん、
おそらく心中の中のキャストを揃えるだけで、うん宇宙戦艦ヤマトが10本ぐらい作れるんじゃないか。まあそれは冗談ですけど、僕はその多分映像を作るそっちの方面の能力ってあんまなさそうな感じがするんですね。だから自分の能力があるところでやっていこうかなと、はい、
見てみたいですけどね。もう本当に自分が本当にここに力点を置いて表現したいんだっていう、
うん、それは確かに面白いと思うんですけど、小説を書くときが一番楽で一番自由なんですよ、
うん、
つまりここに力点を置きたいとか、うんうん、そういうものを自分一人で好き勝手にできるじゃないですか、
うんうん、
あの映画の撮影とかドラマの撮影を見学させていただいたんですけど、はい、まあ皆さん気遣いが、はい、私にはできない。
なるほどなるほど、
だって夜中にね、うん、あこうすればいいじゃないかって思って、うんね、起き出して夜3時にガーッと書くとか、はい、その時に例えば天下の大スターを呼び出してあいいの思いついたからやろうぜって言えます。
あそれはまあちょっとね、はい、実質的には不可能ですね、
はい、うん、わがままなクリエイターには書くという行為が合ってると、
うんうんうん、じゃあでもオファーがあれば、まあ、出演も不可ではないと
検討中
はい、はい、わかりました。
まあ、ジン・ワルツであのまあこれは大したネタバレじゃないんで、うん、あれなんですけど、
はい、
教授回診の大名行列のあれなんですけど、
はい、
唯一不満があって、うん、あの2回あるんですね。で最初はその屋敷教授っていう和訳で、
はいはいはい、
で次はその 清川君が川、はいはい、なるんですね、はいはい、でその時に私の更新ポジションが変わんないんです。万年講師でだから出世してないというこれがですね私にとって今一番こうムカついて
じゃあその辺もじっくり見ていただきたいと思います、はいはい、Let's get knowledge with fun。話をちょっとまたモルフェイスの領域に戻したいんですけど、
はい、
ここの作品では、まあ、ある意味こう両極の存在としてという感じにもなってくると思うんですが、はい、その野蛮だけれどまっすぐに心に届く医療というものと、はい、聖地でなんだけど、聖地なんだけどどこか遠い世界の出来事のように実感を伴わない最先端医療というのがそれぞれ、はい、まあ、提示されているわけですが、はい、これはその2つ相入れないというものなんですかね。
これはですね、要するにまあこの物語の世界でこういうふうに医療は分離されてしまっていると。でも実質上ね、今の医療はこんな風な感じになってしまっていると。じゃあ何がいいのかって言えば、その精緻なしかも心が通う医療がいいに決まってるんで、うんうんうん、まあそうすると次の選択肢としてそれがベストであって、次はこの2つに分離されると、はいはい、その時にどっちが医療の本質かなというような、う
ん
う
ん
う
ん、じゃあそのカイドウ・タケルはそのどちらのタイプを支持するのかと。
それは言わぬが花と。
まあそう、まあそう。
それはおのおのの皆さんが心の中で考えていただくということかな、みたいな。
まあもちろんその、ね、両方がね、共存するものがもちろんベストオブザベストだと思うんですけど、はいはい、それはかなり遠いところにそれぞれ位置しているものなんですか。
まあ、これは具体的に言うとですね、うん、じゃあ例えば野蛮だがまっすぐ心に届く医療っていうのは、裏を返すとその最先端の技術がないそういったところであって、うんうん、そこのところにその最先端の技術を導入することはこれは現実的にかなり難しいと。ところが日本のように最先端医療が確立されているところに心を添えることはその逆よりは
難しくはないだろう、
簡単だろうと。でそのため必要なのは何かっていうと、市民社会の支持と現場の余裕ですね。この2つが担保されると割と簡単にできるんじゃないかと、私楽観主義者なんですから、はい、で余裕というのも結局市民社会の支持がねあれば余裕っていうのはできるもんなんですね。
うん、でもそれは逆に言うと、それはその2つ、市民社会の支持とその現場の余裕というのが現状はない。
いや、ないことはない。
ないことはない、
ええ、ただ見失われている時もよくある、うん、つまり全て100か0かっていうことは世の中にはないので、はい、うん、今その市民社会から医療が支持されてないっていうことはありません、
うんうん、
支持されてます、
はい、
ですけどそのなんて言うんでしょう、理解されてないところもいっぱいあると、
うんうんうん、
ただこれは医療に限らず全ての領域にある話なんで、
うんうん、
まあ諦めずに、
うんうん、もう少しでも歩み寄ってという
理解を求めて、
うん、でもまあその市民社会の支持というのがやっぱりでももっともっと欲しいというのは実情ではあるということなんですか。
ね、先ほども言いましたとおり僕楽観主義者なんで、
はい、
医療のその現実がね、うん、実相が伝われば支持されるんじゃないかと思ってんですね。
じゃあそれは実質、ね、実相のとこはこう伝わってない、
伝わってないところも多々あるし、うん、大変無理解な領域がある。それが、うんうん、まあ、霞が関ですよね、
うん、
あそこがわからんちんなのと、まあ、その辺はいいやそこの無理解は、はい、本当にこれはですね、市民社会とは比べ物にならない、
うん
ですから、まあいつもバコバコやってるわけですが、はい、
でもそこをまあね、そのいわゆる官僚だったりとかっていうところを一気呵成に動かすのは、まあ、かなり力技というか相当難しい話っ
ていうか、うん、官僚は変わらないですよ。彼らは自分たちのロジックを守るだけです、
うん、
だから市民社会を変えて市民社会の圧力で変わらないといけない、
うんうん、
で市民社会を変えるっていうのは別にそんな大層なことじゃなくって、このままでいくと医療壊れますよと、あでそれでいいんですか皆さんと聞けば、市民社会は 何を選ぶか、まあ、それだけですね。
なるほど。
で変わらなければ、まあ、医療が潰れるだけですから、
でもそれは医療は潰れると言われたらそれは潰すなよっていう話には当然、まあ、なると
信じてるのが、あの、オポチュニストの私なんですね。はい、
そうか。でもやっぱりそこを動かしていかなきゃいけないし、まあ、そこが動くところなんだろうという、
ところが、まあ、この辺がね、またごちゃごちゃしてるところで、その人の心ってのは動かそうと思って動くもんでもないんで、じゃあそういうふうに市民社会を動かそうなんて、市民活動する気も毛頭なく、まあ、なんかこうへなちょこな話になるんですが、
まあでもね、その少なくとも問題はここにありますよと。で、はい、ね、どういった形、まあ、いろんな、だからそういう、ね、表現手段としては、まあ、だから海藤さんの場合は小説だったりとかっていうところで、はい、そういうことを問題を提起するということになってくる。
ね、
でもない。
なんかこうコロコロひっくり返して申し訳ないですね、本当に。物語自体は楽しんでもらえればいい。つまり、そうなんです。だからその時の材料としていくつかの素材で物語の道具として使ってるんですね。で、物語の道具として物語を楽しんでいるうちに、その道具のことを考えてもらうと、でそれはあまり物語を書いていく上の意図ではないんですね。ここら辺がね、なんかうさんくさいんですよね。でも本当のこと言うと、どうしてうさんくさくなっちゃうんだか自分でもよくわかんないんですけど、まあ本音なんですね。
なるほど、なるほど。
だから、多分全部並べると全く矛盾なく素直に分かっていただけると思うんですよ。つまり、医療を守るために市民社会の支持が必要で、それをなんとか人の心を動かしてそういうふうにしたいという気持ちはあるけれども、そんなことは、あの、私の手には余ると、
別にそこで直結してるわけじゃないという。
違う違う。でもそういうような気持ちは、多分医療従事者ならみんな持ってると、で心ある市民の人も持ってると、だからそれを表に出しましょうよ運動。でもそれはいわば僕の本業の医療の方の話であって、この小説を書いている方のあれは全く違うと、はい、
まあ、でも大きな括りの中で言えば、その材料をこう提示してる、どっかに置いてるっていう。
そうですね。だからその結局小説っていうのは一つの遊園地みたいなもんだと、だって買っても買わなくてもいいんですから、買った以上は楽しんでいくと、遊園地だってあったってなくたっていいわけですから、生きていく上ではね。それと似ているわけですよ。でその遊園地で遊んでいるその時の道具が、まあ、こういう材料だと、でもそれで遊んでるうちに考えるじゃないですか、だからそういうような効用もあるなと思ってるんですね。そうですね。
いつかどこかで何かしらのつながりがもしかしたらあるかもしれないというところですね。
まあ、例えば、僕古典の小説とかあんま読まないですけど、あの竹比べとか知ってるのは、あのガラスの仮面読んだからとかねまあそういうような、
どっかでつながってる。
そうです、
そこで A イコール B の直結ではなくて、
もちろん、ね、つまりその情報とか物語が存在することで、その分だけ世の中が豊かになってればいいかなと、
でそれぞれのとこでなんか触発がもしかしたらあるかもしれない、でそこでどう絡み合っていくかっていう、
でその触発に関しては僕の知ったことではないと、
そうですね、
というのはさっき申し上げた通り、それは私には預かり知らぬところであると。矛盾はしてないんですよね。
そうです。それは全然矛盾してないですよ。はい、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですよ。
はい、なんか詐欺師みたいだなとかいう気もしてくれる。
大丈夫ですよ。前回ご登場いただいた時のメインテーマの一つでもありましたが、その AI、はい、死亡時画像診断、はい、オートプシーイメージングですね。まあ、ね、前回これについてはかなり深くお話しいただいた部分もあるので、はい、ポッドキャストでもアーカイブがありますから、気になる方は詳しくそちらチェックいただきたいんですが、はい、AI、はい、まあ、何たるかという、まあ、軽くおさらいをしていただくと、はい、これが何ですか。
死亡時画像診断、はい、死体を画像診断しようという話です。
死体を画像診断、はい、
でちなみに前回ポッドキャストで流していただいたおかげかどうか分かりませんが、現代用語の基礎知識にも載ってました。
おーらー、かなり基礎知識になってきて、はい、
やもうあの日本国民の常識と
言っちゃいますね。またね、言っちゃいますね。まあでもね、本当に、ね、それほどまでにね、というかあのかなり認知度も高まってきてる、はい、AI ですけど、はい、この死亡時画像診断、まあそれだけ、必要性も認知されてきてるということなんですが、進捗状況としてはどうなんですか。
あ、実はいろんなお役所が、うん、まあ、さっき悪口言ったばっかなんで言いづらいんですけど、はい、例えば厚生労働省も昨年6月に AI の検討会を立ち上げて、はい、その答申が本当なら年末出てたはずなんですけど、うん、なんか2月ぐらいまでかかりそう。ああ2月って今2月だ、いけないけど、
はい、まあでもね、まあまあちょっとずれ込んでるけどっていう、はい、でもね、ちゃんと進んでる、
それで関連学会が、うん、あの研修会を開いて、ちゃんと導入していく方向でと。あと日本医師会は、うん、とりあえずまず小児虐待症例に関して絞って、つまり小児前例に AI を導入すべしと、
うんうん、
小児でお亡くなりになる方って年間5000人ぐらいなんですね。でやっぱりそのお子さんだから解剖とかちょっと、うん、あの心情的に辛いと。でも AI ならば全く問題ないので、そういうふうな形で死因をきちんと調べましょうと。これ日本医師会がね、もう全面的にバックアップしていると。
おお、じゃあかなりこう実用的に進捗していると。いう、
でも官僚は金を出そうとしないというところは先ほどのあれにもつながってくるんですね。
なるほどね。前回出ていただいたのが、まあ、約1年前ですから、この1年でかなり動いてるということですね、
は
い、
怒涛のように。
いや、これはでも今後もじゃあこの怒涛の勢いは続けられるような勢いなんですか。
っていうかこれこそまさに、うん、あの市民が必要としてて、だって簡単じゃないですか。日本では年間100万人以上の方が亡くなっていて、解剖されてるのは 2% 台、100人に2人しか解剖されてない、
うん、98人はされてない、
はい、そうすると死因をきちんと調べるにはもう画像診断するしかないじゃないですか、
うんうんうん、
で親しい人とか大切な人が亡くなった時になぜ亡くなったか知りたいっていうのは、これは人として当たり前の感情で、その当たり前の感情がきちんとね、形にしてもらっていないこの国っていうのは、はっきり言ってものすごく民度が低いですよ。でそれを放置しても平気だと思っている行政のその鈍感さっていうのに、もっと市民はねちゃんと脳を突きつけていかなければならない、うん、というようなことをずっと言ってたら、少しずつみんなそういうふうに思ってくれてんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、まあ、少なくともそれが本当に認識されてきてるというところですよね、はいはい、そのあたりの、まあ、ここまで来る道のり、まとまった形でなんか読めたり
もする。
おっと
なんか2月下旬、
ま、
はい、タイトルは GoGoAI、うん、はい、
ポップに来ましたね。
GoGoAI、 はい、GoGoAI、 いいっすね、その声欲しいっす後でよろしくお願いします、はい、
もう全然使っていただ、はい、GoGoAI、
でサブタイトルがアカデミズム闘争4000日という、はいはい、
サブがまた来てますね、
はい、私が AI を思いついて約4000日、
約10年11年、そうですね、
はい、フィクションの方で、うん、ジェネラル・ルージュの伝説っていう面用な本を出したんですが、そこであの日記風のものを書いてんですね、うん、はい、まあ、日記でもない、なんかこう業務日誌でもない、なんとも言えないやつ、
うん、まあでも時系列にこう並んでる、はい、
あれの AI 版だと。
ああ、
でそこにはほとんどその小説のこととか出てこないけど、うん、最初に書いた時が40万字を削って今20万字ぐらいこの半年死んでました、はい、
うわ、また膨大ですねこれね、
膨大です、
膨大ですね。そうか、でもそれが、まあ、基本こう時系列的にどう進捗したのかっていうのが分かるようになってると、
はいはい、
そうか、
編集さんが、うん、こんなの読んだことないけどなんでか分かんないけど面白くて、でも怖いですとか言ってましたどうなるんでしょう。
ああ、なるほどなるほど。でもこれは本当に現実に起こったこと
を、あ、そうです、そうです、
もうフォローしてやる
っていう、これはノンフィクション、ぶっちぎりノンフィクション、
ぶっちぎりノンフィクション、はい、もう本当にだからリアルな 状況が、
まあ、読んでいただくと、うん、私がなんであんなに霞が関にギャーギャー言ってるのかは多くの人は納得してもらえると思いますよ。
なるほど、
まあ、こんな目に遭ってたらねみたいな、
うんうんうん、
つまり無名のものとか、はい、そういう人に対してのものすごい鈍感さってのあるんですよね、うん、霞が関、うん、あのみんなわからないと思ってメラメラって何しろ僕の願望が、はい、AI はいいものだから入れましょうと。でそれをやるには医療現場がやるんですけど、うん、疲弊してるからちゃんと検査料払ってくださいと言ってるだけなんで、
うん、
だってレストランのねシェフがね飯食ったらお金払ってくださいって言ってるのと同じで、なんでこんな大変なのかさっぱりわかんないっすよ。
ちょっとかなり居酒屋風になってきましたけど、
いやいやいや
大丈夫ですか。
酒が出てこないですけど。
たまりにたまった思いを GoGoAI で、
はい
はい、今後の海田さんのご予定もぜひ、ね、あの作品含め結構なんですが、はい、どんなものが今後は、まあ、その GoGoAI が今月下旬ですけど、
2月下旬の GoGoAI ですね、はい、講談社さんから、
はい、
新不明社会2みたいなもんですね、
はい、
その後4月に週刊新潮で連載していたなにわモンスターが書籍化されます、
はい、これは4月ぐらい、
はいはい、それからやっぱ4月に NHK で連ドラでマドンナヴェルデを、
マドンナヴェルデ、はい、そうですか、
やることになってます、
ね、じゃあジーン・ワルツが映画化されて、ね、マドンナヴェルデがまた映像化と、ね、じゃあこれまた双方向から、
さっき言いましたけど、ジーン・ワルツは映画見て原作読んで、うん、それからマドンナヴェルデのドラマ見て原作読んで、でジーン・ワルツとマドンナヴェルデを交互に読んでもらって、
そうですね、でもそれこそ本当多方面からの視点からね、
そうですね、
こう見られるということで、うん、作品的にはまだまだでも、まあ、先ほどのねあの伺った中にもありましたワールド的にはちょうど今折り返し点、
はい、
でこれから北半球攻めていくわけですけど、
ええ、うん、あのとりあえず今年はですね、うん、その続編完結目指しシリーズで、
おうおう、
週刊朝日で、極北レマの続編の極北ラプソディっていうのを連載してます、
うんうん
うん、1月中旬から始めてますけど、
はいはい、
であとはそのモルフェウスの領域のその続編、裏返しの話をですねやって、ブレイズメス1990の続編で、これらをその系列をそれぞれ全部ピリオドを打っていく作業を今年頑張ってやろうかなと、
まさにじゃあもうね半分の半球の方の
ちゃんと閉じないとここであの方向性間違うと無限に広がって
まあそれはそれでね、まあいいのかもしれないですけどね、
人事だと
思って、もう宇宙の彼方までみたいな、
いやいやいや、はやぶさみたいに帰ってこないってやっぱり
帰ってきてあの、はい、全て完結というと、
はい、砂さえあれば
わかりました。じゃあね、ちゃんと何かしらの着地点がどっかにあるぞと、
それはもう完璧に、
うん、
は
い、行きっぱなしじゃないと、
はい、
ちゃんと帰ってきますと、
帰ってきます、
帰ってくる、
アイシャルリターン
わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の海堂尊さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、医師作家の海堂尊さんをお迎えしてお送りしました。海堂尊さんね、あの海堂ワールドはまさに今折り返し点ということで、どういうところに着地していくのか楽しみですけどね、まあ、本当にこうでも終始にこやかなんですが、にこやかな恍惚感という感じですよね。やっぱりこう物を申す時の迫力、ゴーゴー AI でちょっとじっくりそこをねチェックいただきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、
ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは、はやぶさプロジェクトマネージャーの川口純一郎さんに著書、はやぶさ、そうまでして君は、生みの親が初めて明かすプロジェクト秘話を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。